こんにちは、ウェストチェスターの高尾にあるアライアンス教団ニューヨーク日本語教会の宮内です。よろしくお願いします。去年の6月24日に日本の旭川から単身できて1年3ヶ月が過ぎました。妻と5人の子供が今います。やっと少しはこちらの生活に慣れてきましたが、車を持っていません。ですので出歩くことがあまりないんですね。地域のことはよく分かりません。とりあえずニュージャージーがどこにあるかは分かりますけれど、この教会がそのどこにあるのかは私には分かりません。まだまだ新米です。ニュージャージー日本語教会の皆さんとご一緒に礼拝させていただけますことを感謝しています。そしてとても賛美がいいなと思いました。なんか練習の時から私感動してました。この教会、神様が祝福しておられるなと感じます。西木コール先生は高穂の教会が牧師不在の3年の間に何度も私たちの教会に来てくれました。礼拝メッセージに。そして一人の男性が先生から洗礼を受けることができました。牧師不在、3年間牧師不在だったんですが、牧師不在は教会にとってマイナスとも思えそうです。でもこの方にとっては牧師不在と西郡先生がどうしても必要だったんですね。そうでなければこの方が救われなかった。神様のなさることは不思議です。その意味で2015年の9月27日今日ですけれども、私が皆さんと礼拝できることに主の導きがあると信じます。主が皆さんに必要なメッセージを届けてくださることを願っています。本日の読んでいただいた聖書箇所はペンテコステの話です。神様の霊が信じる者たちの上に下った日の記事です。聖書には五旬節と書かれています。かつてイスラエルの民はエジプトで400年、長いですね、400年も奴隷にされていました。彼らが神様によって救い出されたことを覚える祭りを杉越の祭りと言います。イスラエルの民を奴隷状態から救い出したように、神様は人間すべてを罪から救う計画をお持ちでした。罪とは何ぞや。私はアメリカで初めてこれを聞いたとき引っかかりました。ホームステイしたときに、お前は罪人だと言われたときに、なんでお前から言われないかんのだと。なんで、確かに言われればそうかもしれないけれども、何が罪人だと思いました。確かに悪いことはしている。でも、それをなぜ言われないといけない。それはずっと引っ張ってますね。罪は聖書を学んで分かりましたが、的外れという意味。神様を離れて自分勝手に自分や周りの命を傷つけて生きることです。神様を離れて自分勝手に自分や周りの命を傷つけて生きること、それを罪と言います。イエス・キリストは杉越祭の時に十字架で殺されました。3日後に復活され、この杉越祭の2日目から数えて7週と1日目、つまり50日後を五旬節と言います。これがペンテコステです。この日弟子たちは集まって祈っていました。その時復活したイエス・キリストが約束しておられた神様の霊が弟子たちの上に下りました。その様子が書かれているのが今日の先ほどの聖書の箇所。聖霊に関してイエス様が約束してくださった言葉があります。それはこの同じ使徒行伝の一章の8節に書いてありますが、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊が下ると、人はイエス・キリストの証人にされます。イエス・キリストの証人にされる。言い方を変えると、神の愛の証人にされます。 実際そうなったのか、今日の記事。実際に聖霊が降ったとき、下ったときどうなったのか。みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、家いっぱいに響き渡り、舌のようなものが炎のように分かれて一人一人の上にとどまりました。って書いてあります。風が吹いて、そして舌のように一人一人の上にとどまった。この舌というのが実はポイントなんです。舌のようにようなものが一人一人の上にとどまりました。するとみんな聖霊に満たされ、いろいろな外国の言葉で語り始めました。外国の言葉と訳されている元のギリシャ語は、他の舌という意味です。他の舌、舌に意味があるんですね、という意味です。聖霊がみんなの舌をコントロールし、みんなは知らない他国の言葉を話し始めました。エルサレムにはいろんな国々から散らばっていたユダヤ人が来て住んでいました。彼らが大きな物音がするので、集まって来てみると、見るからに北部のガリラヤの田舎者がそこにいました。そしてなんと彼らは自分たちの生まれ故郷の言葉を話していました。みんなとても驚きました。いくつもの外国語が飛び交っていました。マンハッタンのグランドセントラルやタイムズスクエアに行くとそこら中からいろんな言葉が聞こえてきますね。私はいろんな言葉が話されてても、慣れ親しんできた日本語はすぐに聞き分けられますね。いや、あれ見たいとか言ったらすぐにパッと入ってきますね。同じように彼らも自分の国の言葉をすぐに聞き分けられました。ただし、話しているのは自分の国の人ではありません。イスラエル北部の田舎者たち、信じられないことが起こっていました。そして彼らの驚いた理由がもう一つ。弟子たちは彼らの知らない言葉、自分たちの知らない言葉で神の大きな働きを話していました。コリント人への第一の手紙の12章3節にこう書かれています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないと書かれています。イエス・キリストを信じられないということですね。イエス様を信じられない。聖霊に満たされるとイエス様を信じることができるようにしてもらえます。イエス様をこの中で信じられている方はほとんどかもしれませんが、みんな聖霊に満ちたんですね。そして信じることができるようにされました。さらに聖霊に満たされると、相手に通じる言葉が話せます。今までの自分ではないんです。聖霊にお会いしてからは、相手に通じる言葉を話せるようになります。そしてその言葉を聞く人は、神様って素晴らしいというメッセージが伝わってきます。あなたは聖霊に満たされてますか？あなたの語る言葉は聞く人が、素晴らしいな神様はって言われるでしょうか？私は1980年にクリスチャンになりました。21歳の時です。1990年に牧師になりました。今年で25年になります。さぞや聖霊に満たされているだろうと思われますか？実際はクリスチャンになってから25年、牧師になってから20年ほど、聖霊に満たされていたら話せるはずの通じる言葉を話せませんでした。私の両親は、共に愛されることを知らずに育った人たちでした。二人とも母親が義理の母親でした。愛され方も愛し方もわからない二人が見合いで結婚しました。自分勝手で短気で、お酒と麻雀が好きな父親、それと真面目が服を着たようなこれまた短気で気が強い母親。お互いに自分を受け入れてほしいばかりで、相手を受け入れることはできませんでした。喧嘩ばっかりです、毎日。そこに生まれた私と弟は、 全く平安のない家庭でいつも叱られ、ダメ出しばかりされて育ちました。そしたら私も弟も超短気でわがままな人間になりました。大学生の時、ミシシッピーで3ヶ月間ホームステイしたことがあります。その時、意見の違いがあってぶつかることがあっても、お互いを受け入れ合っている家庭にとても驚きました。その家族の一員になりたくて私は洗礼を受けました。でも私の性格や考え方はほとんど変わりませんでした。やがて妻と結婚し子供が生まれます。私は私の両親と同じように愛されることばかり、ありのままの自分を受け入れてもらうことばかり求めていました。妻が自分の気に入らないことをすると怒鳴り散らし、子供には暴力を振るっていました。妻や子供たちがそれぞれの考えや感じたことを言うことは認めませんでした。何か言い返してくると、大きな声で怒鳴りながら自分の考えを押し付け、彼らの意見を聞くことはありませんでした。牧師になってからは、彼らが礼拝に出るのは当たり前、教会の行事に率先して参加するのも当たり前、不満そうな顔をすることも許しませんでした。不満そうな顔が見えたら家に帰ってから殴るんですね。それを牧師でやってるんですから、とんでもない男ですけれども、私がイエス様から受け取っていたメッセージは最初から変わっていないんです。これは同じなんです。あなたは神様の宝物だから、宝物として命を大切にして生きなさい。このメッセージをずっと語ってきました。教会でどこででも。しかし家族には全く通じていませんでした。私の信仰の二重生活は破綻してしまいます。1993年から15年勤めた旭川バプテスト教会を燃え尽きて辞任しました。辞めた年、私は全く気づかずにいたのですが、妻は離婚を決意し、子供たちの心はすでに遠く離れていました。私は気づいていませんでした。辞めた年、神様の声を聞きました。突然脈拍が異様に速くなる頻脈を患い、明るかった性格が暗くなっていた妻の前で、本当にすぐ前で、私は神の声を聞きました。はっきりと聞きました。お前のせいだ。決して私を憎んでいる声ではありません。私のこと、妻のこと、子供のことを宝物として愛し抜いておられる方が、安弘、お前は何をしているんだ。お前は自分も周りの大切な命も傷つけているんだよ。そう魂の奥まで響く声でした。この時私は初めてみんなに私を受け入れることばかりを要求してきた自分に気づかされました。奇跡が起こりました。私は家族一人一人がどう感じ、どう思っているのか聞くようになっていきました。すぐには変われませんでした。そして7年がかかりました。今年の4月、私今単身赴任ですが、10日ほど妻が私を訪ねてくれました。その時、帰る時に妻がこう言ってくれました。ずっと平和で、初めて来てよかったって思った。と言ってくれました。以前単身赴任した頃は、そろそろ行ってやろうかなと思ったそうです。で、行ってやると、来なきゃよかったって思って帰ったそうです。でも今回は、来てよかったって思ったって言ってくれました。でも、同じ頃私を訪ねてくれて、3ヶ月ほど一緒にいた長女からは、辛い言葉を聞きました。小さい頃から神様のことを聞いてきたから、神様はいると思う。でも、神様が自分の言うことを聞いてくれるとか思えない。 お父さんが怒らないようにって祈っても聞かれなかったし、日曜に自分がしたいことを言ってもお父さんに聞いてもらえなかった。次男は2年前私に言いました。お父さんはみんな宝物だとか言うけど、俺には関係ないし、そんなこと感じたこともない。他の子供たちも同じようなものです。私は一番大切な人に、神様は素晴らしいって言って伝わる言葉を全く話していませんでした。全く通じていませんでした。でも聖霊様は惨めな私を見放さず救ってくださいました。私に望んでくださり、私が彼らの言葉を聞けるようにしてくれました。私が通じる言葉を話せるようにしてくれました。今も成長中です。私は妻や子供たちに、自分たちは大切で素敵な存在なんだなと考えられるような、感じられるような言葉をかけられるようになってきました。同時に、わがままで最悪の私に向かって、夫、父親に向かって、傷だらけになりながらも、あなたは大切な存在だよ、というメッセージをずっと送ってくれていた家族の愛を思い知らされてきました。私は宝物として愛されていました。私はそれに気づけない大バカ者でした。妻も子供たちも今の私を喜んでくれています。私もみんなが大好きです。神様は本当に素晴らしい。そう思います。聖霊は私たちに通じる言葉を与えてくださいます。聞いた人が神様って素晴らしいって思える言葉を必ず語らせてくださいます。感謝します。お祈りします。全能の主なる神様、聖霊はもう来ておられます。私たちは今日礼拝において賛美しました。聖霊が私たちに満ちてくださるように、主よありがとうございます。本当に素晴らしい賛美のうちにあなたはおられます。今日この礼拝に私を呼んでくださって、混ぜてくださってありがとうございました。主よ、私は本当に愚か者でした。大切なそばにいる人に一言もあなたは大切だよというメッセージを届けられませんでした。そしてあなたを信じることもできず、頼ることもできず、疑いを持って生きるようにさせてしまいました。主よ、ごめんなさい。今だっていっぱいしています。許してください。私たちはどうしても自分が中心になってしまいます。そばにいる人に私を受け入れてくれ言ってしまいます。でもそばにいる人も宝物。主よ、どうぞ聖霊様、私たちを今豊かに望んでここから始めさせてください。あなたが約束なさったように、まずイエス様を信じ、そして通じる言葉を語らせてください。自分にも隣の大切な人にも宝物だよと言いながら過ごせる日々が今日からまた始まりますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。